三崎邦之介。1921年、大正10年、3月8日生まれ。東京都出身。東京高等学校を経て、1940年、昭和15年、東京帝国大学文学部国文学科に入学。1942年9月卒業。1944年7月入営。1946年3月30日。シベリア抑留中、大瀬と北方の描写で病死。24歳。日高六郎氏への手紙より。その1。しばらくご無沙汰いたしました。おかわりありませんか。私も元気で勤めさせていただいております。日ごとに冬の深くなるのが明瞭にわかるので、その迫ってくる力の明白さに驚かされます。昨日と同じ土の上に立って同じ場所を見回しても、冬が自分の仕事を一晩のうちにこんなにやったのかとびっくりします。岩というか、土の固い塊というか、ほろほろした赤茶けた砂利の変状下に当たる感じが確かに昨日と違って冷え冷えとして内地で言えば固く固く凍りついた霜柱を踏んでいるような足の裏の感触です。木というほどのものも見えませんが、とにかく木らしいものはすべて葉を落とし尽くして味気なく立っています。人のせいにも足らぬ小さい干木とても同じで、内地のツツジのように真の干木の名に値するものがなく、一切の青いものが姿を消している中で、ことに哀れに細い茎からはわずかに2、3本あての枝が出ているのみです。しかし、こんなのがよく、来たるべき春にはまた芽を出すものだと思って近寄ってみると、ちゃんとつぼみがついていて、しかもつぼみのついている枝に限ってよくしなった釣り竿のようにピンと弾力を持って空の方へ必ず弧を描いています。やはりどんなに少しでも太陽の光に近づこうという無言の欲求を示しているのかもしれません。そうしてもう茶褐色にカサカサと枯れ切った今年の葉が舞いて、すべて下を向いて、だらっと下がっているのと比べると、たとえ葉一つなくとも、中に生気をたたえて、粘り強く空に立っている枝は、はるかに力強く思われます。我々の現在は、またそういうものでありたいと思いました。枯れているのに落ちないでいる葉は、死せる魂という感じです。日高六郎氏への手紙より、その2。さて、西風と共に春が来ますと、美しいものは地面の色です。それから、まだ耕してもおらず青くもないのですが、去年の秋まで人がここで働いていたのだということのわかる、整然とした畑の畝の並びが実に美しく感じます。防爆たる、枯れ野原ばかり見てくると、整然とした線というものは、とても嬉しいものです。周囲の山々には、毎晩のように、のびが燃えます。激しい時には、昼間、細い赤い線が、ちらちらと広がっていくのが見えます。夜、それを仰ぎ見ると、人家の火事などのような凄さはなく、実に穏やかで、もっとも、そばへ行くと、えらい勢いで燃えているには相違ありませんが、深紅に燃え切った炭火が静まり返っているのと同じような感じがします。一度焼け跡を通ったことがありますが、そこはただ何でもない枯れ草が黒く焦げているだけで、少しも面白いことはありませんでした。ところが、黒く焦げた山肌が自分らの周囲にも一度に タンポポの花などが数知れず突き出し、朝緑の生き生きとした芽が出始めるとともに、ほとんど三日とはかからずに真っ青になるのです。その色彩の黒から緑へという目覚ましい変転は、内地では味わうことのできぬものでした。ただ、私にはまだ雪国の人の春を喜ぶ気持ちというものは、よく普通に口にされるものですが、わかりません。というのは、冬と夏しかここにはないという方が本当らしいですから。山々の肌が緑になり、暖かい雨に煙る頃になりますと、川は豊かに流れて、中洲の上では随分広い畑が耕され始めます。渡し船が通り出します。川のほとりでは、朝鮮の女の人が棒で衣を叩いて川の水ですすいでいる姿が見えます。一番先に出る野菜は、白と青との目にしみる対象を持つネギです。老婆がカゴで町に売りに出ます。ネギの新鮮なアクの強い香りがこんなに嬉しかったことはありません。日高六郎氏への手紙より、その三。ずいぶん久しくご無沙汰いたしました。こちらは相変わらずですが、鎌倉の方はご無事でしょうか。大学のこともちっとも話を聞かぬので、どんなか知りませんが、いずれ建物のいくつかは壊されているのでしょう。それはともかく、ドイツもついに参ってしまいましたが、たまたま過去の偉大だったドイツ、何度もどん底に沈輪して立ち上がったドイツを知ることができた者にとっては、どうもドイツがこのままもう何の仕事もなし得ない無気力な民族となり果てるという気がしません。フランスについても同様です。というよりは、ヨーロッパはまだ決して古びきって博物館の窓ガラスの彼方に収まるような民族国家から成り立っているのではないということです。新しきヨーロッパ、新しきアジア、そしてそれらが互いに相連関して織りなされていく新しき世界。問題は実に大きいものです。生半可な勉強ではとてもダメだとつくづく思います。眼前の問題で夢中になっていたら、きっとこの大きい動きには取り残されてしまうに違いありません。戦闘の終了はもちろんある非常に大きい転機には違いありませんけれど、戦争の終了を完全せしめません。万物の父たる戦いは戦闘の終わりによってなくなりはせぬでしょう。戦闘にすぐ間に合うかどうかは知りませんが、もっと成長、ベルデと言いますか、人間の精神にふさわしいものをたらしめるには、絶対に必要な勉強というものがあると思います。我々の日夜改めて行かねばならないものは、こういうものであると考えますが、なかなか難しいことです。何とぞご無事でご勉強ください。関口清。1919年大正8年2月7日生まれ。群馬県出身。東京美術学校予科を経て、1943年。昭和18年9月、湯田科卒業。1943年11月10日、入園。1945年8月19日、沖縄宮古島の第28師団第4野戦病院にて戦病死。陸軍軍曹、26歳。遺留品手帳より。私は少年の頃、モズのヒナを6匹取ってきて、毎日餌をやって日々大きくなり、 早く一人前に飛べるようになるのを楽しみにして飼っていたことがある。だが、六匹のヒナは一様に、どれもが大きな口を開いて餌を求めるものではない。猛烈に餌を求めるヒナもあるが、いつも眠ってばかりいてあまり食おうとしないのもいた。日が暮るに従って、よく食うヒナはどんどん大きくなっていったが、餌を求めないヒナは元気がなく、いつも同じような状態で、これではいつ飛べるようになるのか、おぼつかないのもいた。そして、また数日過ぎると、育ちの良いのは、もう、羽をバタバタさせて、親鳥のように鋭く鳴き、今にも飛び立ちそうな姿勢を示すようになった。私は、この一番元気な小鳥が飛び立つ日を、今か今かと待っていたものである。また、他のあまり育ちの良くないヒナのうちにも、一羽だけよく餌を食うのがいたが、悲しいかな、そのヒナは何か打撲を受けたものか、下腹が極端に飛び出していて、これではうまく育っても到底飛び立てるようにはならぬだろうと思った。一番兄貴のヒナがもう1メートルくらい飛び立てるようになった頃に、ようやく他のヒナも、多く餌を食うようになり、ようやく親らしい声で鳴くようになったが、どうしたものか、その頃から一番上の小鳥がだんだん餌を食わなくなり、いつも止まり木に止まったまま、あまり動かず、ついには餌を与えても見向こうとはせず、その様はもう全くヒナらしいところを失い、水菌類の威厳さえも備えた小鳥であった。ただ、時々、戸外で鳴く小鳥の声に耳を傾けるかのように見えた。この沈黙した小鳥は、次第に元気を失っていった。あくる朝、小鳥は泊まり木の下で固くなって死んでいた。その時の私の安全とした気持ちを今でもはっきり覚えている。翌日、私は、他の小鳥たちを大空に放してやることに決め、外に出したが、まだ小鳥たちは飛び立てるようにはなっていなかった。そこで庭の中の丸い木の枝に止めて餌を与えていた。小鳥たちは木から降りて勝手の戸口まで飛んできて、うちへ入れてもらいたいというかのように、声を揃えて泣いていたこともあった。だが、一羽、腹の突き出したヒナだけは、かわいそうに、外の小鳥と行動を共にすることができず、枝に止めてやっても、落ちてしまうのであった。また、他の小鳥は、1メートル以上飛び立てるようになったのに、この片輪な小鳥は、腹を地に吸って、ようやく歩いていた。ある日、兄が私に空気銃を与えて、その片輪な小鳥を撃つようにと言った。私もこの小鳥の惨めな姿をいつまでも見ているに忍びなかったし、いつまでも飛べない小鳥の惨めさを思い、いっそ一発で人思いに殺してしまうことに決心し、四五メートル離れて銃の狙いをつけた。小鳥は餌を求めて大きな口を開いて泣き続けている。銃の狙いは大きく開かれた口に向かって微動だにしない。私はどうしても引き金を引くことができず、銃を下ろした。私にはこの哀れなヒナはどうしても死なないように思われた。兄がどうしたのかと問うたので、再び銃を構え頭の辺を狙ってぶっ放した。小鳥は、2、3度首を振って死んでしまった。それから死骸を木の下に埋め、小石を乗せ、哀れな小鳥を葬った。それから4匹の小鳥たちの飛び立てる日を今日か明日かと待ったが、ある朝、小鳥たちが1匹もいないのを見たとき、私は不審に思い、庭中を探したが、小鳥たちは皆猫に取られたのであることが分かった。私は この小さい生命がかくも儚く滅びてしまったことを思い、一夜寝ることができなかった。その後、小鳥の巣は決して取らないことにした。そしてこの哀れな生命のために祈ったのである。観念は感覚に話しかける。お前はこれから海を越えて南へ行くのだ。第一線へ行くのだ。そして俺たちは戦うのだ。そして戦死するのだろう、おそらく。いや、戦地に到着せぬ間に輸送船でやられるかもしれぬ。お前の運命はもはや時の問題であると。しかし、感覚は答えない。彼は深い眠りに落ちているのである。そして不思議な世界の夢を追っている。病床日記より。昭和20年7月1日。夜明け一回鉄器来る。天気晴朗にして一日気分よし。俺は過去を最も楽しんできた。そして現在最も苦しんでいる。地獄も極楽もこの世にある。故に俺は死ねない。生きることが最も正しいと信じている。俺はこの世の地獄極楽を見た後に、なおもなさねばならぬ仕事がある。15時30分、安田一等兵へ行く。黒沢、椿、迫田、3名戦死。7月2日、朝一回鉄器来る。一日就寝。夕食前、砂川の家へ行く。7月3日、朝一回鉄器来る。7月4日、13時、鉄器一回来る。俺は人間としてあまりに貴重な体験を多くしてきた。これは人類にとっても貴重な宝となるだろう。俺は俺のこの体から滲み出た汗と油と涙の宝石を都の土として埋めてしまいたくない。俺は苦しければ苦しいほど生きたいのだ。俺の運命の逆境が大きければ大きいほど俺が生に対する執着も大となるのだ。俺はなんと生きがいのある時代に生まれたのだろうと思う。俺はこの戦争の、そして人類の、いや、すべての結末が見たい。生きねばならぬ、貴重な宝を後世に残すべく、病魔と衰弱と飢えと酷暑と戦わねばならぬのだ。幸いに、俺は若いし、根底に粘りを持ち、生命は重きを担う誇りに満ちているのだ。俺は植物の球根のように逆境からその生命を守り、かつ成し得る限りは、肥大して春を。発芽の時期を静かに待とう。それは必ずやってくることを確信する。13時ごろ、近所の民家へ行く。衰退の地方人から侮辱を受く。7月5日、午前、鉄器一回、朝から下痢気味。昨日、あまり日光の直射を受けしためか。7月6日、敵上陸の山大なり。10時ごろ、敵機30機ほど来る。少し、下痢気味。7月11日、体の調子、よし。今日から波食にする。今朝早く、遊軍機来る。敵機来たらず。角田衛生兵より梅干しをもらう。吉屋信子の花を読み終わる。面白く読めた。幽谷、海軍曹来る。俺の衰弱した体に引き換えて、彼はなんと健全な赤金色の体育であろう。俺も 必ず彼に負けぬ体になってみせると心に誓う。彼の顔の線が締まっていて最も美しかった。八谷博。1922年、大正11年、3月18日生まれ、岡山県出身。第六高等学校を経て、1942年、昭和17年10月、東京帝国大学文学部国文学科に入学。1943年12月入営。1944年12月24日、硫黄島にて戦死。陸軍兵長、22歳。硫黄島戦覚書。昭和19年12月4日。硫黄島、雨に煙て静かなり。昨日の砲爆、夢にあるらし。爆音を号中にして歌作る哀れ我が春、今月にとす。南海の寂しさに耐え我は行く。一息でする豪華にありて。一息でいやましくる号中に、寂しく生きる人あり哀れ。硫黄島、いや深みゆく雲にらみ、帰らん一気待ちて日は来る。井上ひさし。1922年、大正11年5月1日生まれ、愛知県出身。静岡高等学校を経て、1942年、昭和17年4月。東京帝国大学法学部政治学科入学。1943年12月10日。呉の大竹海兵団入団。1945年7月24日。江田島付近の大淀環状にて戦死。海軍中尉、23歳。小川雅子著、映画化される、小島の春への幻想。1940年11月26日、両方115号。雷の歌、読み聞かせます母りとに、心忍ぶや飯の音。業病を恐れつつ、友の語らえる愛という言葉は、おごそかなりき。人の世の悲しき定め、病みつつも歌読み乙女心静けきか。歌集月光太刀の歌。1944年7月末から9月末の療養中の歌より。飛びの歌。大空に悲しく泣きて輪を描き、舞い流れゆく秋の飛びかな。支援。しばらくの命にあれば紫の煙の舞は悲しかりけり。二層、冷ややけき、瓶の水吸いひそやかに、ひたすらに行くサザンカの花。雨土の秋のひそけさ寂しさも、あらわに言わぬサザンカの花。学徒出陣。今はただ、憎みに尊く逆しらぬ、こと言わなくに、ひたぶるに行く。君がため、我行くというに、うかやらから、来たりどよもす、雪の 朝かも。雑影。23年、世はままならぬことありと、深く知りつつ、糸を垂れたり。旗とせと、三つの命は移しよに、かうるものなし、母の腑に見る。おののける死の影踏みてひぞけくも、ただに生きんという命思い。大竹海兵団在団中の日誌より。昭和18年12月31日。今朝、母よりの手紙来る。父より二通来たが、母から来たのは初めてである。年末で家の仕事の忙しいためであろうと思う。でも、自分でこうして戦争に突入する準備をなす身となったため、母の覚悟も大いなるものがあって、気を張って生きていてくれることは何よりも嬉しい。戦場に赴く身を、本当に心から心配してくれるのは、世の中広しといえども、両親だけくらいと思う。思えば、昨日、分隊長の話された、父危篤、しっかりやれの電報は、思わず自分を涙ぐませた。父母に対する愛着と、父母の恩をしみじみ思うのが、今日この頃である。しかし、骨肉の愛は我々兵士の解決すべき最大問題の一つである。思えば11月はじめ愛知県岡崎の徴兵検査場において検査官が骨肉の愛情を断ち切れとむしろ残酷にまで我々の頭の切り替えを要求して以来自分の頭を離れたるはなかった。しかし、その絆の断ち切り方もいろいろあるが、いたずらに目をつぶり、耳を覆い、感覚を鈍らせて、自己欺瞞のうちに、父母を忘れることは弱者のみなすことであり、自己断じて取らざるところである。むしろ完全父母の愛を今こそひしひしと自己の身に感ずべき時である。しかして、ひたひたと身に寄せる愛を、冷静なる平常心で切断しなければならんのである。ここに、24年の、己の修養の結果があり、学問をしてきた人間の偉さがあるべきである。ここに至って、吉田松陰の、平常の学問、浅はかにして、うんぬん。親思う、心に勝る親心、今日の訪れ、何と聞くらん。時世の和歌を思い出す。松陰は父母の自己に寄する愛の一念をひしひしと身に感じつつ、決別の文を冷静なる気持ちで送っているのである。我々の学ばねばならぬ最大の問題がここにある。願わくば、我もまた、難解の果てに身をさらす最後の瞬間まで母の慈しみを忘れまい。思考して、最後まで父母の愛に惹かれて、もののふの本心を忘るることをすまい。自分の腹巻きには、久し頑張れと母の筆の跡がある。これを思うと、どんな苦しい時でも、腹に力が入ってくるのは嬉しい。母よ待て、今にあなたを歓喜せしめる時が来るでしょう。いや、私がもたらしてあげましょう。住吉この吉。1921年、大正10年、2月15日生まれ。東京都出身。静岡高等学校を経て、1942年、昭和17年10月、東京帝国大学第二工学部電気工学科入学。 1944年末より航空研究所に動員。1945年5月24日、目黒の自宅にて家族6人と共に戦災死。24歳。昭和18年12月1日、水曜、晴れ。遺髪、衣装を残して我が友が入れ行ける。朝休校なので、ゆっくり家を出る。後に残るものとして耐え難き気持ちになる。俺の毎日毎日が死の前にある。死は確かに俺にとって重大なことだ。だが、死んでは解決されぬ。死ぬよりも強き生命がある。今さら遺書を書き残すことがあろうか。この日記が俺の遺書なのである。来年の誕生日で入隊延期期日も満了する。また、我々の在営期間も短縮されるとか、召され行きたき心でもある。また、美しき人を思いて胸ふさがる自分でもある。だが、知事に思いふさがる心を鞭打ってなすべきを着実になしゆかねばならん。昭和20年3月5日、曇り。うつうつたる一日。何やかやと物思いにふける。一日ヒーターの前に座り、早めに帰る。何がゆえに愛する者が別れねばならないか。また、現在の人間生活の惨めさ。自然の恵みを乱用して殺戮し合う悲惨さ。しかし、強くたくましくあらねばならん。いかに、ウールとも解決は己の一瞬一瞬の努力のみなのだ。祖国愛。自分は商用として死につくことはできるつもりなり。しかし、国家への疑惑あるを否定し得ない。国家は問題ではなく、現在の日本自体が回答である。また、この美しき日本に生を送る恵みへの感謝、何人に劣ろう。だが、日本のより美しく、より高きを願う心が、現実の日本へ割り切れなさとなってうずく。努力したい。本当に自分のなすべきことに全力を尽くしたい。明るく、元気よく。これが一切を解決してくれるのだ。3月7日。苦しもう。苦しみを貫くことより解決の道はないからだ。苦しいうちにこそ、真心も希望も輝き始めるからだ。それゆえに自分の現在を感受しよう。感謝し、一層闘志を出そう。捨て石たらん石すらひしがれんとする生活。だが、それは未だ自分が弱いからだ。ある人、航空研究所時代、交際のあった人のことにしたって、二人がこの現在の善と暗淡たるうちにも、本当に真心を通じ、信じ合い、この恋をもっと、まことたらしめんと、汗と涙のうちを通らなくては。我ら二人の恋こそ、一番まことなる、一番深き恋たらしめん。ある人よ。それゆえに、現在の苦しみに耐えよ。苦しいであろう。耐えてくれ。お前は祈ることを知っているはずだ。祈ってくれ。そして、お前の涙で、この二人の恋をもっと清めてくれ。自分も本当に汗を流そう。そして、二人の恋を本当に立派な恋たらしめ、結婚という次の創造に進もう。しかし、今は反省し、作は、いたずらな気分に溺れてはならぬ。 現実は厳しい。足元にというより、自分の身に火をつけられているのだ。これを消さなくては、いかに中に理想を増すとも、それもろとも無なる消滅に帰さねばならぬ。いかに単調、孤陽たる生活たりとも、自分一個の今まで得てきた性の倫理をもってすれば、希望を持って楽しく過ごすことはできる。だが、今はそれでは済まされぬ。国家の卑怯はあくまで自分の心痛となってうずく。それゆえに、己の性の倫理も未だしということも感じはする。だが、この卑怯に苦しみつつ、国家のために自分を最善に生かそうとする努力と、それより生まれる生命の充実感という希望は許さるべきではないか。あくまで明るく、元気よく、それは自己を頼むほがらかさなのだ。4月2日。あと100日、200日の命。父にも母らを疎開させてくださるよう頼む。自己を見よ。まこと一筋ありや。本当に幾ばくかの生命を大事に過ごさなくては。だが今、静かに一人あり、いろいろと思う。大事一筋。そして最後の死に花を立派にせん覚悟。静かに。強く強く感じることができる。今までの自分の苦しみは無駄ではなかった。死の恐怖、感じず。ただ、優秀の美を自らが微笑みて死ねる最後が着せられる。祖国のため、愛する人々のために、渾身の誠が尽くせるのだもの。だが、命惜しもう。この、懐かしい二階屋の階段登るも景色眺めるのもわずかだ。自分が一瞬一瞬を一番大事に生きているやを一層反省を強くし精進すべきだ。愛する者に会うなかれと。この仏の教えが受けられる今の気持ち。ある人、愛しい。本当に嘘偽りもない。隠し立てしたくもない。会いたい。だが、会ったところで、所詮無意味なのだ。人生まさに苦し、儚し。そして、それをある程度突き抜け、諦めた気持ちは空虚なるゆえ、静かだ。実に静かだ。4月13日。リヤカーを引いて皇居に、途中平野の前を通り憂鬱なり、殺風景な軍人の社会。だが、そんなことに負けてはならない。強くあれ。予感またまた当たり。ある人よりの頼りあり、静岡高等学校時代の旧友、土田より頼り。希望を信念たらしめる何者かがある。4月14日。昨夜、大空襲。少し遅く出勤。午後、荷を少し下ろして早めに帰る。春の日、かまし。もう桜も盛りを過ぎてしまった。見習い士官が兵を教育しているのを見る。構成を張り上げる。まったく、ただ時を費やすべく費やす。空虚な時の浪費。無意義の中に意義を監督せんとしてもできない。食って眠って、心なき空元気と嘘を言わねばならぬごとき、軍隊。4月15日。直輸の暗礁の教養。愚かだ。それにつけても、今の気持ちは次第次第にコスモポリタン的になってきている。日本の今までの強制的な枠にはまり得ないものがここに出ている。自らの道を もっとしっかりと立て、それに進む毅然たる勇気と努力。4月26日。ある人より頼りあり。自分の非力、弱意し、心いたし。ある人も毎日一歩ずつでも進んでいる。自分は今全く実力もない。だが、あくまで明るく素直でありたい。そして、緑の手帳。当時、肌身離さず持っていた小さな手帳に記したごとく、感謝し、人を愛し、その愛の実践に死したる努力。自分は今至らぬ。しかし、この道があることを信ずる。小生の戦いに死するは安らかならん。しかし、敗生の劣化を浴びて倒るもなお、自己の信ずるところに。自己の夢に最善の努力を。4月30日。一切が不満。抑えんとして抑えぬ不満に黙々として帰る。青空なり、青空なり。午前中、朝っぱらから退去空襲。外に出、芝に腰を下ろしつつ、爆音に耳そば立てるうつろさ悲し。ただ、春を痛み、遠き人を思う。なすすべもなく、春は過ぎゆく。空に光あふれ、風なごむ。この春や、はや青葉盛りにして。満たさんとして満たしえぬ不満。自己の内的外的不満。人への現在一切への不満。不愉快。それも、日本の秘境と善との無用。そして、それがための別れ。5月4日。何度書いても書き足らぬ。この人生の厳粛悲惨過酷なることを。そして、それに対して自分はもっと強く正しく大きくなければと。正直に自分の日本に対する気持ち。日本は好きだ。愛する。だが、日本の国体云々以上に、日本人は大きく人間の運命を考えなければならないのではなかろうか。美しくも清き富士、郷土愛、民族愛が祖国愛たることならば、人語に落ちない。だが、ただ過去の歴史、国体のために戦うのは、どうしても割り切れぬ。人間の悲惨時は天皇では救えん。日本人一人一人がもっと立派にならなくては。人間がもっと広く大きな心になること。もっと人の汗と涙を知ることだ。さもなくば人間の運命は永遠に悲惨であろう。本当に人間の悲惨時を救うべく現在の道を正しくつかみ、最善を尽くせ。5月6日。怪人の中から新たな日本を作り出すのだ。国体を運営する輩のため、日本は小さな極石。肩身が狭く、世を恐れはばかることたる世界にアクセスしていた。新緑の燃え出るような希望と明るさ。生命の躍動した日本を、日本の今までの国が我々の希望であったことは否定できん。また、万世一系、天皇の血統が永遠に続くことの高等を運営する心みじんもない。だが、その高等、国体のゆえに進捗あるがゆえに現実を無視し、人間性を蹂躙し、社会の赴くべき回転を阻止せんとした軍部。古老なる愛国主義者。彼らが応仁一致、天皇の威徳を妨げ、日本を左右してきたのが、 最近のありさま。宮様と平民。自分はもうかかる封建的な人間性を無視したことを抹殺したい。本当に感謝し、隣人を愛し、肉親と結び、皆が助け合いたい。5月16日。朝、一日読書に過ごさんとす。昨日は力仕事、今日はまた書く過ごす。ただ、禁じ得ない生活の喜びの枠あり。暇を見ては、島崎藤村著、夜明け前、第二部を読みゆく。現在の国の勢いが、すぐ思い比べられる。そして、静かな希望も湧いてくる。本当に自分の信念をもっともっとしっかりとしなければと思う。そして大きな視野をあくまで明るい自己への信念を持って努力精進したい。ある人への死母に苦しむ。ある人は信じられる女だ。しかも久しく頼りないため、そう信じていても早く頼りを待つや切なり。父母兄弟への思い、道を歩きつつも胸痛むばかりなり。5月17日。宇野さんの荷物を常命院より海東寺に運ぶ。広野さん、山田君、山中君らと、空あくまで清く高し。登り立つ入道雲も美しく。山肌がはっきりと見える。皆苦しんでいる。ドイツ戦没学生の手紙を再読し、感銘非常なり。理想と現実とのギャップ。苦しみつつ若き命を散らしゆく人々。自分とてあと半年の命。どうしたって救いはない。自分の心に少しでも安らかな救いがあれば。自分で自分をごまかしているのだ。苦しみつつも最善を尽くしてゆきたい。夜明け前、尾崎喜八町、雲と草原、読みゆく。静かな夜、友人の動員学徒、はじめの出してくれたあられを食べたり、外に出る。加減の月の光、墓場にも合わし、雲一つなき星空、ああ、和光土よ、大空よ、命よ、命、この一つと、両下銀じつつ、斧が月影を踏む。あと、半年。自分は、各湧き出る心情を書いて、飽きないであろう。素直に、自分の気持ちを書いていきたい。また、ありのまま書ける気持ちに入りたい。自然を称え、生命を喜び、苦しみに耐えつつ、この日記に何か記し、残すべき一日一日でありたい。戦火にこの日記も灰に帰すであろう。だが、書きに書く。見習い士官。陸軍で、士官候補生や幹部候補生が少尉に任せられる直前の一定期間含むする官名。国体。天皇制国家。国体の本義。1937年では、大日本帝国は万世一系の天皇皇祖の進捗を報じて、永遠にこれを統治したもん。これ、我が万古不易の国体であるとされた。宇長見春夫。1921年、大正10年、3月27日生まれ。上海出身。静岡高等学校を経て、1942年、昭和17年10月、東京帝国大学 経済学部入学。1943年12月1日入営。1945年1月9日、フィリピンのリンガ沿岸にて海上挺身船隊員として戦死。陸軍船舶兵見習い士官、23歳。遺書。死こそは、まさに人生の深淵にして、人たる者の心の中に常にとどめ置かるべきこととは言いながら、ことに際して、その決意を新たにすべきこそ、寛容ならん。帰り見るに、我、この世に生を受けしより、24年、一つとして、偉大なる天地万物の恩愛に、欲せざりしことなく、それに報いべき何者も言うせざりき。我、ただ我が命のためにのみありし、すべての者のために、都市を願わず、我、ただに、幸運の道を進まん。昭和18年11月、宇長美春を。昭和20年1月、ルソン島にて、出撃前のメモに鉛筆書きの絶筆。父上様、母上様、元気で任地へ向かいます。春尾はあらゆる意味でやはり学生でした。春尾。